一優しいラジオデストロラジオということで、
なめんじゃねえぞ
デストロラジオのトムマスさん、
ジョンジさん、
はい、ということでね、始まりました
けど、本当にね、申し訳ございませんでした。今年1年振り返ると、僕何も謝ることばっかりで、
もう何の説明もなしに2015年を振り返る、
今日またいるけど、マネージャー、あこう一番謝らない、
ああそうですか、
本当に謝らない ね。
いやもういきなり反省から始まりましたけど、
申し訳ない、
まあ、お察しの言い方は分かる通り、なんと今年最後のデストロラジオ放送となっております、
う
ん、
いつもね今年1年間またいろいろね、
そうですね、
ポルトより速いスピードで、
なるほど、
ポルシェより速く、
なるほど、やっぱりボルトより
駆け巡ってきたけ どいろんなところをね縦横無尽に走り回ってきちゃう、これデストロラジオも、
ああそう、ね、
マンネリマンネリ言われたデストロイラジオもね、
はいはいはいはい、
もう今日だけは振り返ってみようと。
ああなるほどね、うん、もうひたすら突っ走ってきたけど、うんまあ、今日だけはちょっと一回振り返ってみようと。
振り返ることも大事じゃないのかな、
ね、いやそれは大切だと思います、うん、振り返ることによって、うん、あなたにリセットしてね。
これ問題だけど、どこまで遡る。
ああなるほど、まあそれは基本的に1月1日から振り返るんじゃないですかね。
今年1月1日からでいいの本当に、お前はそれで満足なのかって。
いやいやいや、
ま、ず
そういう問題なんですか。
そこでいいんだな。
あいやいや、そう言われるとなんかもっと遡って、
もっと前から遡ってもいいんじゃないの。
反省しないといけない、まあ、一応今回テーマ的には2015年でいいんじゃないですかね、うん、
戦後日本がね、
はいはいはい、まあ、こんなさ、まあ、いろいろ
な原爆落とされて、
はいはいはい、
とかなんかあったじゃん、いろいろ、それで紆余曲折あって高度成長期あって、はい、
でまあ、
で
逆に高度成長したことによって、ね、その公害が出たりとか、うん、その代償があったりとかね、
もちろん、うん、いろんな紆余曲折の、まあ、なんか人間たちのね、その欲望とのこの渦の中
渦の中で、
うん、今翻弄されてる、そこへ、ま
あ、それはいいんじゃない、それは俺たちで反省しなくてもいいんじゃないのかな、うん、そんなに深いテーマで振り返ると思わなかったから、うん、いやもうちょっと軽く振り返りましょう、うん、
な
んか
振り返れ50年じゃない、
そうですね、
うん、
振り返れ50年っていう、なんかよくその戦後70年みたいなノリだと思うんですけど、うんうん、振り返れ50年みたいな、そんなタイトルの NHK の番組もそんなないですかね、うん、開けポンキッキみたいな言い方ですけれど、
また謝らなあかんね俺。
あそうなんですか、うん、いやだから単純に今年1年を振り返って、
ほう、
まあ、僕はねやっぱり皆さん、うん、
やつはいた、
はい、
やつはいた、
あ振り返るといえばやつがいるということでね、うんはいまあ、これも恒例になってますね大体。
織田裕二と石黒賢とね、は
い、
あの
いやいやだから毎年その話してますけど、
石黒賢の顔色ったらあの あのゆずパパ、は
い
はい、石黒賢みたいだったね。
ゆずパパってね先週出ていただきましたけれどね、うんデストロうん、元デストロヤーズメンバーのね、うん、はい、うん
まあ、石黒賢みたいだったよ。
いやいや
大丈夫か、
当時
石黒賢結局死んじゃったもん ねあれ織田裕二に腹でワンパンでぶっ殺されたでしょ。あれ
いやいや
あのシーンもね、
石黒賢は死んでないですよ、
仙道明夫元気かな。
いやいや、うん、いや別にお前心配されなくても元気だと思うけど、
あの
死んだのは織田裕二ですよ、
うんうん、
石黒賢は死んでない。
石黒賢
死んだかな。石黒賢はガンでしたっけ、
うん、
あ死んだか、
うん、
顔色分かったよね、
うん、
織田裕二が最後に刺されて死ぬっていうのは衝撃なラストでしたからね、
うんうんうんうん、
それは覚えてるんですけど、うん、石黒賢死んだかな、
うん、
仙道明子は死んでないね。
また仙道明子といえばさ、俺が中学生時代にマガジンのグラビアでまだ仙道明子は出てさ、うん、
あ元気でしたか、う
ん、そこにさ、はい、エアガンでおまんこのとこ撃ちまくってたやつをその友達に見られたって、うん、これも有名な武勇伝があった
よ
ね。
いや分かんない
よ、うん、
それが武勇伝に属するのがもうよく分かんないけど、
めちゃくちゃ恥ずかしか
ったよ。めちゃくちゃ恥ずかしい
な、何やってんのよこ
た。いやその感覚は分かんないよね、うん、なんかもうそこまでいったら逆になんか見られてもね、ジョジョが恥ずかしくないとか、なんか逆に見せたいぐらいなの恥ずかしいんだよ、うん、隠してたんだね。
なんで俺エアガンであの、うん、撃ったんだろうね。
いや分かんない、なんか心理分析のするのが怖いぐらいの症例なんで、うん、あんまり深く踏み込まない方がいいと思いますけど、うんまあ、とにかく振り返れば、まあ、やつがいるということでね、うんうんまあ、振り返りますけど、うん、僕は1年振り返ってね、
やつがいる、
いやいやいや、うん、だからやつの話じゃなくてね、うん、普通に振り返っていいですか、
うん、いいよ、
振り返っていいですか、
うん、振り向いていいよ、
あいいですか、うん、じゃあちょっと振り向きますけど、
うんはいうん、やつがい
る。いやだから、うん、いやだからこれに一回ハマるとなかなか進めなくなるんで、
ね、
ちょっと振り返らずに前進んでいいですか、
うん、
振り返った方がいいですか、
うん、やつがいる。
いやだから振り返るとやつがいるんでね、多分あの刺したね、
うん、
当時そんなまだ有名じゃなかったの
西村、気をつけた方がいいよ、 ともみ？
ともみじゃないですね。西村ともみはデビュー当時から有名でしたからね。なんか西村あの、うん、古畑のアシストやってた人ね。あの人が
西村さんね。
西村まさひこ、はい、うん、西村さんが
最初、うん、西ね、西がね、
西は別に俺ら あの同級生の名前
ですけど、西が指したの。
いやいや違うよ、
じゃあじゃあじゃあ西村、そんなことしないじゃん。
だから
俺らの、
それは知ってるし、ドラマだしあれなんだけど、西村さんが最後刺したんですよ、あれ確か。
そうなんだ。
確かね。あれも今思えば、あの人が脚本なんじゃないですかね。もう全部忘れていますけどね。
全て忘れ、
全部忘れていくね。
スティーブン・スピルバーグだよね。
スティーブン・スピルバーグではないと思うんだけど、あの有名な古畑ので有名な人 ね
三谷幸喜、
三谷幸喜さんがね、結婚だった。
最近名前が出てこないよね。
どうなんですか ね、
ね、付随するその情報は出てくるんだけど、その人の名前が出てこないという感覚によく落ちる。
あ、そうですか、
うん、
あ、
その人の有名なセリフは出てくるんだけ ど、
あ、なるほど、ね、
そいつの名前が出てこない、
うん、だから、ね、僕ね、物忘れが激しくなるっていうのもありますし、やっぱり人間って新たな情報どんどん入れてますからね。
もちろん、
やっぱり三谷幸喜の後に僕は工藤官九郎の情報が入ってるんで、
なるほど、
やっぱり脚本家の情報が抜けていくっていうのはしょうがない。
脚本家、あれソフトバンクの監督がまた違う人だ、工藤でも。そうだ、ごめんごめん、もう
本当にお前だけだ、ソフトバンクの監督のこと工藤官九郎って呼んでるのね、お前、うん、うん、まあまあまあそんな感じで
振り返って、工藤
官じゃん、工藤官だけどね、工藤監督だからね、確かにソフトバンクの、
どうしようもないよ。
いや僕は今ちょっと面白いなって思っちゃいましたけどね、確かにホークスの大監督も工藤官ですね、はい、けどあの人はアマちゃんとか作ってない、はい、ということでね、だから僕は振り返るとそんなにあ
っという、急病の方がこれ入ってるよね絶対。
そうですね、そんなに、あっという間ではなかったですね。僕はちょっとね、私事で申し訳ないんですけれど、
いいよ、
今勤めてる、
今日だけだよ、
はい、今勤めてい
いよ、自分のこといっぱい喋って、今日だけは、
い
や
い
や
今日だけはいいんだ、今僕はねコンビニ勤めてるんですけど、今勤めてるコンビニも実はちょっとまた退職することになったんですよ、
おめでとうございます、
はい、おめでとうございますなんだ、はい、でその時にちょっと、まあ今回はね、1年しかねちょっとお世話にならなかった、すぐ辞めてしまって申し訳ないですみたいなこと言ったら、半年だよって言われて、
あ
れと思って、僕なんかもう名古屋戻ってきて1年経ったと思って、つか1月に戻ってきたと思ったんですよ、この、なんであの時放送局っていう名前になったのも今年1月からですから、
まだ1年じゃないの、
まだ1年ですよ。
ああそうか、
だから僕そのタイミングで名古屋戻ってきた気がしてたんで、だから僕6月まで東京にいましたからね、
だからそういうのもあってさ、俺もね、
そう考えると、
ね、俺の話させてもらえないの今日は。
いや、僕の話これで終わりなんで。
終わった？
どうぞどうぞ。
じゃあ俺も長かった。
あ、長かったですか。いや、だんだん年取るとね、あっという間みたいな話しますけど。
長かった。お前6月に帰ってきたんだ。
僕らあれ6月。
だいぶ前みたいな感じだね。いや、
だいぶ前ですよ。
いろいろあったな。疲れちゃった。思い出さない方がいいかもね。
いやいや、ちょっと待って。話さないみたいな空気今出たけど、いや、そこはちょっと1年。
反省会。
反省会、ね、忘年会ですから、僕ら忘年会ね開いてないんで、ちょっとここのラジオでやるしかないので、ちょっと
俺も転職ってさ、はいはい、やっぱ環境が変わると人生長くなるね。
そうだね、それはあるね、それはあるかもしれない、だから今回転職したから、ちょっと長く感じたのかもしれないけど、ジョンジ君も今年転職しましたか。
転職したんだ。
あ、なるほどね、じゃあそうやって振り返ると
転職しすぎだよね俺も、お
前も。いやいや、だから、そうなると、よく、そうなると2015だけじゃなくて、もっと反省しない、生い立ちから反省しないといけなくなるんで、
なんかスーツ歩いてるだけで、近所の人にまた面接って言われたりさ、
いや、だからね、ひょっとしたら結婚式かもしれねえじゃねえかと思うのに、近所の奥様方からは、また面接っていう。なんか不明、
また面接です。
なるほどね、まあ、いや、合ってんじゃねえ、当たってんじゃねえか。
でもよくそんなに仕事あるねとも言われる。
ああ、うん、仕事なんてこういくらでもね、普通にありますよ、はいはいはい、じゃあ、まあ、その振り返ると、まあ、ジョンジ君的にも、まあ、また職が変わったとか、
一番の思い出は、
はいはい、反省するというか、まあまあまあ、
一番の思い出は調理場でうんこ漏らしたことだ。
あ、今年の2015年、調理場で、
調理場内でうんこを漏らした。
調理場内で、
うん、
いや、それどうにかできなかったんじゃないですか。
できなかった。もうおならが止まらなかった。 もう。
いや、
そのおなら。意に反して。
いや、そのおならだと思ってやったらみたいなパターンじゃなくて、もう止まらなかった。
我慢しすぎた。
それはおならが止まら
そこまで我慢したことある？
それはおならが。
うんこそこまで我慢したことある？
いや、それは限界まで我慢したことありますよ。
で、漏らしたことある？
漏らしたこともありますし。
ある、大人になってから漏らしたことある？君。
ありますね。
ある、
はいはい、あの、それは、
あれ、ある？
それは何回も話してますけど、僕の高校時代の友達の新婚の嫁に、
うん、
あのリゾットっつって、うん、生米食わされた帰り道にうんこ漏らしましたけどね、はい、
生米
生米あのリゾット作るからっつって、うんうん、じゃあ鍋作るからっつって、うんうん、じゃあキムチ鍋で、うん、じゃあ最後に残りで雑炊作ろうって言われた、うん、雑炊
それさ今年の話じゃないなにやめてい
やなんなんだよ
面白いかもしれないけど
いやうんこ漏らしたことあるっつったから、うん、俺の一番面白うんこ漏らしエピソードを教えてやろうと思ったん
だ、うんうん、ただ今年1年振り返ってい
や今年の話じゃないです、うん、今年はうんこ漏らしてないですけど、うん、
その生、
は
い、いいやせっかくだから聞
くわこれ何回も話してるいや何回も話してるんですけどいいす
俺初めて聞いたよそのリゾット食ってうんこ漏らした
あ短縮して話します
お前なんなら俺にうんこ漏らしたっていうこと言ってないって隠してたでしょ
いやけど隠してたとしてもいいじゃないですかうんこ漏らしたかそれって恥ずかしいことなわけですから、
まあまあまあ、いや
だからそのうん、キムチ鍋をご馳走していただいて、うん、奥さんが、うん、じゃあ最後に締めに雑炊にしましょうっつって、うん、あお願いしますっつったら、うん、その奥さんがそこのキムチ鍋に生米入れ始めてでなんかこう
すごいねその
なんだろうもう
奥さんってバーバー
パエリア、うん、いや若いですよ
若い
でパエリアみたいになるのかなと思ったんですけど、うん、ちゃんとそこで炊いてね、
うん、
したらなんかちょっとなんかおもむろに何回か混ぜたら、
う
ん、じゃあそろそろ食べましょうかみたいな俺は僕はもう目の前であの嘘だって思ったんですけどやっぱ新婚だったのもあって旦那がその生米ボリボリ食い出していけるねって言い出したんで
本当に
もうこれは引き返せないなと旦那がいけるねって言ってるからもう
それ山下
山下じゃないです山下くん結婚した報告まだ聞いてないんで、うんはいうんまあ、僕もボリボリ食べるしかないなっていうのでボリボリ食べたら案の定帰り道でお腹壊して漏らしちゃいました、
うん、でも漏らすにまで至った
至ってもう
その経緯は山の中だったとかそれは箱根から、ね、あの箱根を当時
いやだから結局漏らす時ってタイミング見誤ってるんですよ、
うんうんうん、
やっぱりね
チャンスがね
チャンスある
あるんだよね。
ある時に行ってないから漏らすんですよ、
うん、
絶対チャンスこんな日本でトイレちゃんと生きてる漏らさない
トイレだらけだよ
だからやっぱそこで判断ミスですよね、
うんうんうん、
僕も途中の公園で、うん、ああ行こうかなと思ったんですけど、うん、
公園微妙分かる
公園なんか公園のトイレ汚いし、ね
うん、
なんか嫌だから、うんまあ、家まで我慢しようと思ったそこが間違いです
うんうんうんうん、
はい、やっぱ波がある
これで我慢できなくなって、
はい、
もう路上外
路上で
漏らした現場は
歩きな家に帰ればどうにかなるっていうのもあったんで、うん、もう多分限界だったんで、うん、もう歩きながら漏らしました、ね、進みながら
諦めたもう
進みながら漏らした
全部漏らしたすっきりした
もう進みながらいやそれでもなんかやっぱり人間の最後の意地みたいので、
うんうん、
残せる分は残してました、ね
うん、もうでも
全部じゃない
もう下痢だもんね
固
形じゃないもんね
やっぱ人間不思議なもんで、
うん、
出し切っちゃえとは思わないですよね、
うんうん
ふんばっちゃえとは思わないです、
ね、下痢だからまだシャバい、はい
そうね、
シャバいでしょ
シャバか
さつまいもが出てきたわけじゃないでしょ、はい、さつまいも級の土球のデカフンが出てきたわけじゃなくて
そうなんですよだからシャビシャビになったんだよ、うん、その生米のせいでね
じゃあそれさあの、うん、で漏らす瞬間漏らした人ってなかなか、まあ、みんな漏らしてんのかな喋んないだけで男はよう漏らしてるよね汚ねえ汚ねえって言うけど
いやどうですかねそんなには漏らしてないと思います
あのさ我慢するじゃん、
はいはいはい、
うーってなる、うん、で波があるじゃん、
はいはい、
でもその波もなくなるじゃん陣痛と一緒だよ多分
あなるほど、ね、
波がなくなってさ、
まあ、波は
もうずーっとうーってもう最後抑えるじゃん、
まあ、
手で抑えた
筋肉ですよね
お尻の筋肉でグッと抑えるけどもうお尻をグッて締めててももう意に反しておならが止まらないのプンプンプンプンプンプンずっと出だすんだ俺はそうだった。今年俺はそうだった。
俺の話はしょうがないけどさ、
うん、
ジョンジ君のやつ厨房内でしょ。
だから俺はもう
どうにでも
トイレに向かっていってんだよ。でも 歩いてるだけでプッププププププってもう
切ったねえなおい
意に反して屁が止まらないの。あで屁が屁を呼ぶっていうか、うん、あのプッてやるとちょっとやっぱり隙間が出るわけじゃん、
はいはい、
空気を。でそこからまた次の屁がプッププププって出だして、で手で押さえるんだよ。もう手を手で押さえて筋肉手で締めるんだよ。お尻を
筋
もうプッ
ププ尻の筋肉じゃ無理だから
プッププッププ
手で塞ぐんだ。
そうそうそう。でもう無理なんですけどブッブッブッってやるけど今度さもうトイレの中なんだけどねもうその時は
もうあそうなん
でもズボン脱ぐ時お尻から絶対手を離さなかった。
そうそう油断しちゃいけない。
その瞬間にブーもうベルトに手をかけてる時にブッブッブッブッブッブッブッブッブッでそうブッブッブッブッうわすっきりした。
いやだからすっきりしたじゃなくて脱げなかった。あれね、いや本当に
あれ気の緩みなもあるんだろうけど、
ね、一回ねトイレ入った時が一番油断しちゃダメ、
うん、あれね
もうあれうトイレ入って勝ったと思っちゃダメ、ね、だからもう本当に一回、うん、
大体蓋開けた時とかに出ちゃうの。
そうそうそうそうそうのあるからだからもうね、うん、その後30秒うんこしないぐらいの気構えで一回落ち着いて蓋開けて脱いでって、う
ん、なんならね
座った後30秒後にするぐらいのつもりでいかない、
うん、なんなら本当にもう汚しちゃう時ってもうパンツに手がかかってるもん。
そうそうそう
パンツに手がかかってるのにパンツにうんこしちゃうんだよねあれ
間に合わない。
パンツにまで手がかかってるのにパンツにうんこしちゃうんだ。
完全なる
トイレにうんこせずにパンツにうんこしちゃうんだ。
いや本当完全なる油断ですよ、ね、
パンツ前だったらまだでも御の字だよ。パンツだったらよかったと思わんか、まあ、
パンツ捨てりゃいいから、ね、
そうパンツ捨ててノーパンでやり過ごしゃいいだ
けだ。僕はそのリゾットの時は、うん、もうそのナイキの、
うん、
ハイカットのバッシュスケートシューズも捨てちゃいましたからね。
もうあもうダラって垂れちゃった
垂れちゃったからちょっとついてたから
俺も一回ある。俺電車の中でブーってもうすっきりしちゃってでも靴まで。
お前のその漏らす場所がなんかその公共の場率が高えんだけど。
あのさ
なんか
俺も我慢して手前で降りればよかったんだけど審査会ってさホームにあるじゃんトイレが審査会の駅って
ああその要するに、うん、改札出なくて
出なくてホームにあるのトイレが、はいはいはいはい、で面倒くせえからそこまで行こうと思ったら、はいはい、手前の今池と審査会の間でブーッへの連鎖。
いやまた、うん、またブッブッブッブッって鳴り出して、うん、おお何か兵士出したぞこいつと思ったら、
うんうんうん、ブッブッブッブッブッブッブッもうブッブッブッブッブッブッブッってな本当にマシンガンみたいになるんだよもう意に反して
それ何発目で出るの？ その最初は変なん
ですよ。いやーでもマシンガンレベルだね。
ペペペペペってそれは変なんでしょ、うん、まあ出てないのね。
へへだよ。変なまあ出てない。バババババババババババババババババもうランボーみたいな。
マシンガンみたいな。
ずずずずずなんせつってバカバカバカバカ
最後はもう尻バカ爆弾。
尻爆発本当に。
やばい。最初お前
汚ねえ
なっていうかお前最初壮大なスケールでお前なんかお前戦後振り返るぐらいの勢いで反省すると思ったらお前振り返ってみたらお前うんこだったじゃねえかお前。
おしっこある？
おしっこ漏らすってないね。
おしっこないね
けどなんかおしっこそれは昔あったかもね。なんかそのもう我慢しすぎてそれも見誤ってもう結局もう路上でするしかないみたいになったんだけど、うん、もう のそれこそなんか脱いでる途中にこう、
うん、
もう
ホースが暴れるホースみたいな
感じでちょっとこう、うん、ズボン汚しちゃったみたいなのはありますよね、うん、まあ、昔の話ですけどね、うん、大人になってからそういえばおしっこはないですね。
あれもさ路上でさうんこ漏らしちゃうじゃん電車の中でうんこ漏らしちゃうけど
はいはい、はい、
あれ犯罪かな。あの
いや
ズボン脱いだら電車の中でズボン脱いでうんこしたら
そういう話聞いたことありますよ。
ある？あります。俺全部アウトにするぐらいだったら潔く全部脱いで。
いやーそれはね違うよ。
きついかな。
それはね、うん、なんかそのエゴだよね。もうそれはやっぱりもう
漏らすべきか。
もうトイレ以外のとこだったら、うん、もうやっぱり犠牲を。だからそのトイレ以外のとこで服を汚したくないから、うん、ズボン下ろして電車でしちゃった人を見たことあるっていう話聞きますけど、
うん、そんな話聞いたことある？
ありますあります、うん、もう、
うん、
けどそれはやっぱ漏らすべきだと思いますよ、うん、いやどっちが汚いかっつったら汚れた方が汚いですけど
漏らすときって基本的にもうトイレまで絶対にしないっていう固い意志があるもんね。 そうだからそのおならが出続けてる時もだからいい話して
じゃあ例えばね、うん、電車でもうどうしようもないっつって、うん、まあ道端でもいいですけどもう間に合わないからっつってその場でズボン抜いてしちゃうと、
うん、
ある意味最悪いいみたいになりますねそれって、
うんうんうん、
これでいいんだと、うん、次からこうしようと思いますよね、
うんうんうん、
やっぱりこう今罰
がないもんね
罰がないんですよ、うん、戒めがないんですよ、うんうん、
相当恥ずかしいと思うよ
いや相当恥ずかしいですよ、
うん、
けどだ脱いでしちゃった方が、
うん、
潔さは感じますけど、うん、やっぱりなんか人間
一回見たことあるけどねその川のさ散歩中のあぜ道みたいなとこで、うん
まあまあ、
思いっきりお尻出してうんこしてるでしょ、うん、あれ我慢できなくなったんだろうなと思ったけど、
まあ、ノルソはまだ人間的ですよ、
うん、
やっぱコンクリートでは、
うん、
コンクリートで間に合わないもう漏らすのが僕はマナーだと思いますよ
そうだねそれお前一理あるかも、うん、
いやだから本当にそんなとこで一理はいらないですけど、うん、まあ僕の考え方なんでね、
うんうんうん、俺もそこはそうだわ、
うん、だって最悪ズボンの中にやっちゃったら下とかに落ちないでしょ
そうだね
靴でストップするでしょ、
うんうんうんうん、
だからまあそれが最後のマナーじゃないですか、う
ん、そのために服着てるんだからね
もう床に電車の床にするなんてもう人間じゃないですよ
そうやね、はい、犬だねうん犬でもしない
犬でもしない
電車の中で、
う
ん、
電車の中で、うんうん、まあまあまあね、
うん、
じゃあとりあえず今年1年を振り返ってみたら、
うんうん、
ちょっと一回うんこ漏らしちゃったってことですね、
うん、
そういう話でいいですか
そう俺はそこが一番でもインパクトは強いから
いやなんで辛そうに話してるけどなんかもっと2015年いろいろあっただろうって思いますけどね、うんうん、
まあお店のね準備とかも忙しくていろいろあった
しそうですね、まあ、お店もだって2000、
うん、そうやと思うと急展開だよね
そうですね確かに東京から戻ってきてお店始めようっつってまさかね12月からもうこうやって店舗借りると思ってなかったんで、うん、だからそういう意味では、
うん、
今年1年あっという間だったなっていう感覚はちょっとないかな
不思議だなと思うよ今までなかった空間がもうすでにここにあるわけだから
今もね
今もお店で
お店で録音してますけど
ネコホラスタジオがあるわけじゃん
録音してますけど
だから聞いてる人たちもここに来てここでちょっと馴染んで慣れてこりゃ新しい空間がね増えるわけだから生きる一つの喜びとなっていくわけだしね
居場所ですからね
ここだったら床でうんこしていいよ
なるほど、
うん、トイレあるから一応トイレでしてほしいけど
いやそうですよせっかくなんでね、うんうん、和式ですけども、
うん
まあ、できればトイレでしていただきたいですけれど、う
んまあ、ここならまあ、
まあ、最悪ここだったらまあ、うん、ここだったらあの脱いでやっていいです、う
ん、いい、
はいはい、もう大丈夫ズボン汚すぐらいだったら、うん、このお店の床汚してくださいっていうことね、
うん、そうだね
でできればトイレ使ってくださ い,
なるべくトイレで
なるべくトイレでってどういうことだよ、うん、100% トイレでやってくれよ、
うん、
というわけでまあ2015年、うんまあ、デストローラジオ、まあ、やっぱりまた今年もね、
うん、
続いたということが、
そうだね、
まず
そこが、
それが素晴らしいことですし、う
ん、
もちろん
いろんな人に感謝しながらさ、
そうですね、
うん、
なんで、まあ、
今週ばかりは、
はいはいはい、もう、だ多分来週はお休みなのかな、うん、いつも、そんなんでしたっけ、
うん、そうだ
って毎年、
うん、
まあ、分かんないですけど、うん、人間病院はお休みすると思うんですけど、
あ、
デストローラジオはじゃあ、うまくいったら、年、
やりましょう、
年始も。
もちろん
年始も明けましておめでとうございます、うん、もうやりましょう
やりましょう、
はいはい、というわけで、うんまあ、今年は2015年、うん、本当に、これはあの嘘じゃなくてね、うん、聞いてる方々のおかげでなんとか ね、 ね、まあうん、僕とジョンジ君だけだったらやめてましたね今年も
そうだね、
まあ、聞いてくれてる人、うんまあ、あと今年はね、うん、また新たな極楽うさぎさんとかそういう出会いもあったり、
うん、
たつらうさんとかね、うん
はい、感謝の言葉いただいて
イジパンさんとかにも出会いましたから
いただいて、
はい
うん
なんでまあ今年も本当に、
うん、
あと今年あの元ひろきさんもね、
はい、
来てくれたり、うん、明け方さんと矢野柳瀬さんが来てくれたのもあれ今年ですよ、
ねうん、
あれ今年ですよね
今年だよ、うん、
いや本当に、うんまあ、心残りといえば、
うん、
あれですねあの子だけ
ん
あの子カキピーくん
あカキピーくんが消えたのはね
あれだけはちょっと2015年のちょっと心残りだったんですけど、
う
んまあ、
それはそうだね
けどまあ、うん、しょうがないですねそれも、うん、
まだ連絡
巡り合わせですけどねだからまた連絡あればね、
うん、連絡をください
あればいいですけど、うん、なかってなんか縁がなければそれもまあ巡り合わせですけどね
まあね、
まあ
うん、
だからまあそういう意味では、
うん、
まあいろいろな出会いもあり、
うん
まあ、別れもありで、
うん
まあ、2015年やってきましたが、うん、2016年も、
はい、
でそのラジオぜひよろしくお願いしますということで、
交
互期待ということでね、来年は飛躍の年にしたいなと、
うん、来年もいろいろね、ぶっ壊していこうね、破壊、 破壊神とね、
破壊神として、うん、
最終的にも
今年は馬年じゃないですね、違いますね、
うん、
今年馬年でした、今年年男だったんですよね。
ああそうだったの、
特に何もなかったんで、
うんう
ん、
なかったね、
まあ弦を担ぐタイプではないので、
うん、まあお互いチンコは馬並みということで、
なるほどね、
うん、はい、いいんじゃないでしょうか。
いやいや嘘情報ですけどね、うん、はいはい、というわけで、まあ、今年も、
はい、
本当に皆様ありがとうございました、はい、ということで2016年もよろしくお願いします、うん、そして2016年も、
は
い、もちろんこの方の曲で、
うんうん、
デストロラジオエンディングテーマやっていきたいと思いますので、はい、ね、うん、この方の曲で、はい、お別れしたいと思います、うん、というわけで2010年も終わります。ということで今年も良、はい、いお年をということで、この方の曲でお別れしましょう、うん、ボーカリスト笹山でドラマティックブルー、
気絶すんなよ。
ロマンティックな感動彩るような世界さ、神様メランコリックな衝動じゃ間違いさえも正せない、僕らは矛盾で溢れた生き物、さまよいも孤独も君だけのものじゃない、言葉にすがる心はまだ自分を欲しがるままのことも、大げさなドラマばかりを探してる、街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム、oh, oh, oh, oh.ドラスティックな感情、哀れむような寂れた世界さ、神様ヒステリックな願望じゃ愛情さえ届かないらしい、本当は不安でありふれた日常さまよいも孤独も君だけのものじゃない、心を隠す笑顔はもういらないから、ただ生きて、 oh, 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 oh.探してる街の中じゃ全ては他人事、ちっぽけなリアルばかりと嘆く夜をかき消す雨のリズム、大げさなドラマばかりを求めてる、街の中じゃ全てが綺麗事、ちっぽけなリアルだ